キリスト教会の集会メッセージを聞いてくださりありがとうございました。ご意見ご感想などを聞かせていただけると幸いです。神様はあなたが大好きで救ってくださいました。安心してお過ごしください。
マルコによる福音書の一章の一節ですね。神の子イエス・キリストの福音の始め、このマルコによる福音書の一番最初の宣言の言葉です。今から福音が始まるんですよ。福音というのは良い知らせ、嬉しい知らせ、こうワクワクする知らせであります。素晴らしい良いことが今から始まりますよという宣言ですね。の良いことというのは何かというと、神様、まことの神様がおられること、その神様が私たち人間を愛しておられること、神様によってこの世界は、人々は、私たちは救われるんだということですね。それがもう始まるんですよということで宣言があります。この良い知らせというのを一人でも多くの人に知ってもらいたい、体験してほしいということでイエス様は来られましたし、私たち教会もそのためにこの世界に存在しているのであります。もう福音が始まったのに、福音にもうこの世界は、その中に生きているのに多くの人が知らない、残念なことですね。だからこそ福音が始まったんだよ、福音の中に今生きているんですよということを知ってもらいたいということであります。ここに教会の私たちは福音というのは当たり前、良い知らせというのは当たり前とか思いますけれども、神様がおられて神様が愛しておられるというのはごく当たり前のことだと思いますけれども、当たり前ではないんです。これは決して当たり前ではないんです。私たちは神様に愛される資格のある人間か、それほど清い人間か、それほど立派な人間か、神様の目にかなう人間かといったら到底そうではないという現実を知らないといけないのであります。私たちの心は汚れています。醜いです、汚いです。もう到底神様のこう目にはかなわない、神様のところには行けない、神様には受け入れられないというのが本当でありますけれども、神様は私たちを愛してくださって、御子を送られたということです。これも簡単なことではないですね。ここに神の子とありますけれども、これは神の子はイエス・キリストのことです。神の子って簡単に表現いたします。神の子というと、三位一体の神様ですね。父なる神様がおられ、この子なるイエス様がおられ、聖霊の神様がおられる。神様はお一人なんだけれども三人なんだという神様です。それが聖書に示されている神様ですけれども、それを私たちはそうなんだなと思って信じて受け入れていますけれども、これは絶対ありえないことです。ですからこの聖書をよく知っているこのユダヤ人とかイスラム教の人は絶対イエス様を神の子だとは認めません。神様はお一人しかいないんだと、何が三人いるんだということなんですね。で、神様は神様であって人間は人間なんだと、人間が神様になることはありえないし、神様が人間になることなんて絶対ないんだというのが一神教の常識です。それを破ることなんてありえないし、破ることなんて神様はされないというのが当たり前なんですけれども、神様は私たち人間を愛して、人間を救いたい、絶対救いたい、そのためには絶対いけないというこの禁を破るしかないということです。で、神様は その絶対ありえない独り子、まあ独り子という、まあ、三位一体の中の、まあ、お一人ですよね。そのお一人がイエス様としてこのようにお生まれになったということであります。ですからこれは、まあ、掟破りというか、もう絶対ありえないことを神様はして、そこまでして私たち人間を愛し救われたんですよということであります。ですから聖書、旧約聖書をよくする人たちには到底受け入れられないことであります。まあ、受け入れられなくて、まあ、仕方のないことかなって思うんですよ。まあ、それほどすごいことであり、それほど、まあ、恐れ多いことであります、まあ、まあ神様の中の例外中の例外と言いましょうかね。神様が人間になり、しかも人間の罪を負って十字架にかかって死ぬなんてこともありえないことであります。そこまでして神様は私たち人間を愛されたんですよ、それが福音ですよと、このところで教えられるのであります。神様が人間になられ、そして私たち人間と共に生きられ、人間の悩みとか苦しみとか痛みとか孤独とか悔しさとか、また罪深さ、自分勝手、すべてそれらを知りけれども、それでダメだとはおっしゃらないで、最後の最後まで人間と共にいてくださったのが神の子であるイエス様であります。でこのところでイエス・キリストとありますけれども、まあ、私たちはイエス・キリストというと、まあ一つの名前、イエス様ですね、イエス・キリストという名前ですけれども、まあ、このところイエスでこの点がありますね。この点、中黒とかですね、ポイントとか言ったりしますけれども、中点と言いましょうかね、点をする、まあイエスイコールと言いましょうかね、算数の時の和ですね、何々和というイコール線を書いてイエスイコールキリストと表現する方法もあるんです。でそう書いてある本もあります。まあ、そっちの方がよく内容を表しているかなと思うんですね。これはイエスという人はキリストなんですよということ、だからイコールイエス様イコールキリストなんですよという、イエスキリストと認めているのは私たちクリスチャン、キリスト教だけです。まあ、この聖書を同じ聖書を信じているユダヤ教の人とかイスラム教の人たちはイエス・キリストじゃないんです。イエスはキリストじゃないというのが彼らの立場ですね。でキリストというのは、まあ、旧約聖書で言うならばメシアですね。メシアというのは油注がれたものという意味です。油注がれて特別に神様に任命された、任職されたお方がキリストですね、メシアであります。まあ、メシアというのは3種類の人が油注がれて任命されるんですね。まあ、第一は王様です。王様になる時に油を注がれて王様に任命されます。まあ、ダビデとかサウルとかソロモンとかみんな油注がれて王様になりました。あとは祭司ですね、神殿に仕えている人です。で、まあ、神様と人間との間の仲介をするというのが祭司の役割であります。人々に代わって、犠牲を持って神様の前に出て行って、で神様にその犠牲を捧げ、その人のためにお祈りをする、取りなしをするというのが祭司ですね。祭司になる時に油を注がれるのであります。でもう一つ油を注がれる職業は預言者です。預言者というのは未来のことを話をするということよりも、神様の言葉を預かって、神様のからこういう言葉を語りなさいよ、 まあ、どちらかというと伝令と言いましょうかね、伝言者と言いましょうかね、まあ、メッセンジャーと言いましょうかね、スポークスマンと言いましょうかね、このように語りなさいと言われたことをこう話をする、神様から人々にこのようなことをこの人に語りなさい、話しなさいと言われたことを、はい分かりましたと言ってそのまま話すのが預言者であります。この旧約聖書にいろんな預言者がいますけれども、みんなこの油を注がれて預言者という働きを始めたのであります。ですから、まあそれぞれみんな油注がれたものでありメシアであります。ですからメシアというのはただ一人ではない、たくさんいたんですね。けれども旧約聖書にですね、いやいやそういうメシアではない、世の終わりに最後に究極のこう最大のというか神様から使わされる素晴らしい預言者、また王であり祭司である、また人々を救う救い主であるお方が、来ますよという旧約聖書に預言があるんです。ですから人々はそれを待ち続けている。ひどい世界だ、こう苦しい世界だけれども、いつか神様からメシアが使わされ、私たちを助けてくれる、また私たちを導いてくれる、私たちの王様になってくださると人々は信じている、いたのであります。そしてとうとうそのメシアが、その約束されたメシアが来たんですよ。それがこのナザレで育たれたこのナザレのイエス様なんですよということですね。ですからイエス様こそ旧約聖書で預言されたメシア、救い主である、この世界を救うお方なんですよというので、私たちはイエス様はキリストであり、キリストはこのイエス様なんだというので、このイエスキリストですね、まあこのキリストというのはギリシャ語ですね、でメシアというのはヘブライ語ですね。メシアというのを訳すと、まあキリストになるんですけれども、まあそのような関係になります。とうとう来たんですよということです。旧約聖書の時代、いつメシアは来るのかな、いつメシアは助けてくれるのかなですね。まあいろんな人が、あの人がメシアじゃないかな、この人がメシアじゃないかな、ね、いろんな人が現れました。で指導者となってですね、この戦いを導いたりする人も何人もいたんですけれども、でも違ったなということですね。でもついにこの人こそ、イエス様こそメシアなんだ、で私たちはそれを信じているのでありますけれども、このメシア、人々の考えるメシアとこのイエス様の姿というのは違ったですね。でも人々は王様というか力のメシアでありましたけれども、イエス様はそういう意味での力ではなかった。力でこう軍隊をですね、抵抗組織をですね作って、このクーデターを起こすと言いましょうかね、この軍隊を作って、ローマをこう追い出して独立をするというようなお方ではなかった。最終的に十字架にかかって死んでしまうという劇的な終わりですね。ですからこの力というか軍隊というか政治を何とかして人々を救うだろうと思う人たちにはよくわけのわからないことになります。で世の中の人たちは、いやあんなのは神ではないよ、救い主ではないよ、メシアではないよと言います。まあユダヤ教の人たちは特にメシアはまだ来てないと思っているので、いまだにメシアを待ち望んで祈っているんですよね。早く神様メシアをこの世界に来させてくださいと言ってですね、祈っているでありますけれども、いやそうじゃないんだと、もう来たんだよ、十字架、そして3日目の復活によって この神様の国はこの世界にもう来たんだよということを私たちは信じているのです。ですからイエス・キリストということ、イエス・キリストと私たちが言うときに、もうメシアは来たんだよ、救いは来たんだよ、私たちは救われたんだよ、この世界はもう救いの中にあるんだよということを私たちは信じているのであります。けれどもこの世の中はいろんな問題があるし、悩みはあるし、苦しいことはある。で、見るところ、聞くところ、貧しい人がいるし、虐げられている人がいるし、苦しめられている人がいる。神様、本当に神の国は来たんでしょうか？イエス様は救い主として来られたんでしょうか？本当に良い知らせというのは来たんでしょうか？と私たちはこう疑ってしまうというか、信じられない思いがするのですね。けれどもイエス・キリストと私たちは言うし、私たちは信じているんですよ。イエス様は預言者であり、王であり、祭司であり、私たちを救うために来てくださった。そしてあの十字架の死は、あれこそ私たちの救いなんだと私たちは信じています。そしてイエス様はそれで終わったのではなく、3日目に生き返られた。人々はそのことを知ったし、信じたし、聖書があることはイエス様がよみがえられた証拠でありますし、教会がもう全世界にこのようにたくさんあるというのはイエス様がよみがえられた大きな印であります。私たちはそれを信じるんですよ。もしも信じないならば、私たちは旧約聖書の時代をいまだに生きていることになります。イエス様来てくださいね、この救い主来てください、私を助けてくださいと祈り求めていることになる。いや、そうじゃないんですね。私たちは、いや、もうイエス様はメシアであって、救いはもう実現しているんだということを私たちは固く信じる。この世の中がどんなに悲惨であっても、どんなに苦しい状況にあっても、いや、イエス様は来てくださったんだ、もう神様の国はこの世界に実現しているんだ、私たちの救いはもうすでに完成しているんだ、この世界は神様の愛に包まれ、もうこの良い知らせ、福音の世界になっているんだと私たちはそれを信じるんですよ。信じる時にこう不思議に力が湧いてきます。信じる時に聖霊なる神様が私たちのうちに本当に力を与えてくださるんですね。今は苦しい、辛い、いろんな問題はあるけれども、それも神様の不思議なご計画の中にある。すべてのことは愛働いて益になるんだ。私たちはそれを信じて前向きに生きる。このいろんな問題のある、悩みのある、苦しみのある世の中で希望を持って生きることができるというのはイエスキリストなんだ。イエス様はメシアであり、もう救いは実現したんだということを信じることによってだけ、このひどい世の中、希望を持って生きていくことができるですね。教会こそそれをしっかりと確信すべきです。私たちこそそれを信じるべきなんですよ。イエス様はあの約束されたメシアであって、もう救いは成就している、私たちは救われているんだ、聖霊なる神様はこの世界に来ておられ、私たちを導き救ってくださるんだ、私たちだけではなくこの世界全部を救ってくださるんだと信じて、喜んで毎日を生き、そして喜んで福音を述べ伝えるんです。そう確信して述べ伝える時に、聖霊なる神様が私たちと共に働いてくださり、素晴らしいことをしてくださいます。神の子イエス・キリストの福音の始め、もう福音はこの世界に始まっている。感謝し信じて歩んでまいりましょう。神様、今日も御言葉によって教えてくださったこと、本当にありがとうございます。イエス・キリストの福音はすでに始まり完成し、この世界を覆っています。どうか目に見えるいろんな問題とか悩みとか苦しみとか痛みとか叫びとか、そういうものはありますけれども、それを超えてもうすでに福音は世界に来ているということを私たちは固く信じ、 前向きに積極的に、生きていかせてください。そして私たちを通してあなたの救いをこの世界に実現してくださるようにお願いをいたします。この週の残りの歩みも私たちと共にいてください。そしてあなたの福音の喜びを、この世界に広げる働きへと私たちを用いてください。主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。
ポモダニキリスト教会の集会メッセージを聞いてくださりありがとうございました。ご意見ご感想などを聞かせていただけると幸いです。神様はあなたが大好きで救ってくださいました。安心してお過ごしください。